ではですね、お次はですね、大森くんです。大森くんはですね、湖南大学の、文学部、英語、英米文学科を出られてですね、その後、大学院の方に進まれました。そして修士から博士課程に進学されました。で、ディケンズのですね、論文をですね、ドンビアンドサンとかですね、高涼感、それに関する研究発表とか、その論文をですね、出されて発表されたり、論文を出されたりしております。現在関心を持たれているのは、小説とですね、事件の小説と挿絵文化との関わり合い、そういうものに、関心を持たれていて、さまざまなビクトリア朝のですね、挿絵画家、それと作品との関係、というもの、をですね、当時の出版事情を分析しながら考察して、いらっしゃいます。で、今日は、それとは直接は関係ないわけですけれども、カートンの自己犠牲、これよくこれまで言われてきているわけなんですけども、そのカートンの自己犠牲、そういうものにどういうような要素があるかということですね。そういう点をですね、作品に即して分析されます。ではよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、大森です。私のハンドアウトも1枚、A4 の両面コピーの部分があります。ご確認ください。それでは、始めたいと思います。よろしくお願いします。本論は水戸物語論、カートンの自己犠牲に見る自意識の働きと題しまして、主人公シドニー・カートンの自己犠牲に至る自意識の働きについて論じてみたいと思います。ノーマン・ページは物語の最後でカートンが弾頭台で死ぬ場面について、彼の死は個人的な動機による死であるというふうに書いています。カートンは愛するルーシーの夫ダーニーの身代わりとなって死ぬことになります。しかしカートンの死が愛する人の幸せのためというだけでは、彼の死の意味を十分に言い切れてはいません。カートンの心の中に形成されるもの、それは彼と顔のよく似た貴族階級のダーニー、それからカートンが影となって活躍することで金型弁護士にのし上がったストライバーと比較することから生じる後悔の念や自己嫌悪、またルーシーを愛して思い知った無意味な人生への嘆きです。このような個人的な感情がカートンの死への思いを駆り立てます。カートンの個性、行動、思いや考えなどに対する彼自身の意識を探るために、物語の中の彼の言葉と行動に注目していきます。また彼の言葉はその思いとは裏腹で文字通りの意味を表さないため、その真意を探るために彼の性格を描写する語りナラティブを考察し、カートンの真理を論じたいと思います。それではまずカートンの自意識について、彼の登場場面を見ていきます。カートンは第2巻第2章で初めて登場します。それは All the Year Round での週刊連載が始まってから第5週目のことです。銀行員ジャービス・ロリーの使いパシリジェリー・クランチャーの目を通して観察されるカートンは、はじめ名前さえ明らかにされず、ただ被告側弁護士として弁護人席で天井を見つめて座っている様子が繰り返されるだけです。オールドベイリーの芝居 The Play at the Old Bailey と表されるダーニーの裁判で、カートンとダーニーの顔が互いに似ているということがカートンにスポットライトを当てることになります。その2人の顔が瓜二つであるということが、検事側証人の証言を無効にし、形勢不利な状況からダーニーの無罪放免をお膳立てします。傍聴人や証人、それから被告側弁護士ストライバーでさえも気がつかなかった2人の顔が似ているということにいち早く気づくのはカートン本人です。このことによって、これまで語りや 他の登場人物からの客観的な視点で描かれていたカートンの視点が加わります。このカートンの視点にはダーニーを媒介としてカートンが自分に向けた視点、すなわち彼の自意識が読み取れます。次にダーニーと酒場で対話する場面を見ていきたいと思います。カートンがダーニーという他者を媒介として自分を見つめる行為は二人で裁判勝訴を祝う場面へと続きます。そこでは二人が外見的に似ているということと、それに反比例するかのような二人の運命的な違いが浮き彫りとなります。引用文1番をご覧ください。この二人の対話でカートンはダーニーに死刑を免れた率直な感想を尋ねます。ダーニーは生きた心地がしなかったが、それもようやく回復してきたと答えます。それを受けてカートンは自分の人生と比べ生きることの無意味さを悲観的に述べます。そして自暴自棄になるカートンは自ら指摘した二人の顔が似ているという外見上の特徴さえも否定するのです。カートンが惨めな気持ちになるのは、うり二つの二人が片や美しい女性が思いを寄せる貴族階級の男、片やしがない弁護士というように比較してその違いを思い知るからです。そして私は希望をなくしてあくせく働く人間なのだ、 I'm a disappointed drudge と自らを哀れむのです。酒場でダーニーと別れると、二人の対話は鏡に映る自分と対話するカートンの姿に引き継がれます。ダーニーに尋ねた Do you think I particularly like you? という質問を今度は鏡の中の自分に投げかけ、 Do you particularly like man? と質問します。そしてダーニーを特別好きになる理由はないと自問自答します。酔いどれのカートンは鏡に映る自分の姿を見ながら、ダーニーと過去の自分と重ね合わせ、ダーニーの中に堕落する以前の自分を見るのです。次に物語はカートンとストライバーと比べることによってカートンの性格描写を行います。ジョン・フォスターがエグザミナーの中で、ストライバーはカートンを十分に表現するために必要な人物であると表しているように、ストライバーとの対話からカートンの人物像がより明白に示されることになります。カートンとストライバーとの関係は山犬ジャッカルとライオンに例えられ、二人の力関係がはっきりと示されます。第2巻第5章の章題、山犬への注によると、山犬は他の人に代わって雑用する人とあり、さらに、ディケンズはオリバー・ゴールドスミスの History of the Earth and Animated Nature から、山犬に依存するライオンのアイデアを得たのではないかというアンドリュー・サンダースの見解が示されています。その山犬と題された章でカートンが自分とストライバーと比較している場面に注目しています。彼は弁護士として成功しないことが初めから決まっていた、それが運命なのだという思いを示します。引用文2をご覧ください。 You were always in the front rank and I was always behind. 続いて引用文3をご覧ください。You have fallen into the rank and I have fallen into mine. このように、カートンは不運の星に生まれたのだという意識を持ちます。この点で彼は自分を責めるわけではありません。むしろストライバーのせいで自分は成功しないのだと彼を咎めるのです。引用文4をご覧ください。You are always somewhere and I was always nowhere. And whose fault was that? Upon my soul, I'm not sure that it was not yours. You are always driving and arriving and shuddering and pressing to that restless degree that I had no chance for my life but in wrath and divorce. このカートンの言葉は、弁護士として成功したストライバーに対する負け惜しみ、あるいは犬の遠吠えとも言える一方的な非難と言えます。しかしながら、カートンは自分の運のなさをストライバーに責任転嫁するものの、それは自分の過ちのせいだと分かっているのです。それはストライバーと別れた後、一人帰宅するカートンが、ほこらかな野心、 Honorable Ambition、禁欲、Self-Denial、忍耐力、Perseverance、これらの幻を見る場面に表されています。さらにこの章の終わりで、カートンは立派な野心と情緒を持ち合わせながら、そうした資質を生かす術を知らない男であるという語りによる人物描写がカートンの人格を裏付けます。ここまで、ダーニー、そしてストライバーとの関係からカートンの自意識を見てきました。次にルーシーへの告白の場面からカートンの自己犠牲への意識を見ていきたいと思います。カートンの自己嫌悪と自己否定の入り混じるルーシーへの愛の告白は悲哀に満ちています。ルーシーに告白するカートンは自分がいかに彼女に適さない人間であるか自らをあざけるように言い続けるのです。必死に励まし勇気づけるルーシーの心遣いに対してカートンは感謝するものの決して彼女の助言を聞き入れないし彼女の言葉に感化されることもありません。カートンの告白の場面ではルーシーにとって自分という人間がどのような人間であるかを見つめる行為が続きます。引用文5番をご覧ください。 If it had been possible, Miss Manette, that you could have returned the love of the man you see before you, self flung away, wasted, drunken, poor creature of misuse as you know him to be, he would have been conscious this day and hour in spite of his happinessthat he would bring you to misery, bring you to sorrow and repentance, blight you, disgrace you, pull you down with him. カートンはこの言葉の中で自分のことを the man や he という三人称で述べ自分を客観視します。そのように自分を客観的に見てルーシーに適さない人間であることを感じさらにルーシーの気持ちさえも彼の客観的な視点によって一方的にそして悲観的にカートンの口から語られます。カートンはルーシーに I shall hold sacred the one remembrance と述べ自分の告白がルーシーの心に刻み込まれることを望みます。カートンにとってルーシーは魂の最後の夢 The last dream of my soul であり自分の存在に意味を与えられる唯一の存在なのです。このように彼がルーシーとの精神的なつながりに確信を求めるのは、彼女との関係が自分からの一方的なものではないと信じたいからです。しかし、その願望は彼女の The secret is yours, not mine, and I promise to respect it という定式を守りながら、カートンの愛情を拒絶しない節度ある返答で薄められます。カートンは告白の最後で、Sacrifice という言葉を使います。引用文6をご覧ください。For you and for any dear to you, I would do anything if my career were of that better kind that there was any opportunity or capacity of sacrifice in it. I would embrace any sacrifice for you and for these dear to you. この Sacrifice という言葉は死を連想する言葉ですが、これはむしろ究極の愛情表現と言えます。とはいえ、自分を犠牲にして誰かのために何かをするという点においては、彼が学生時代に自分の宿題は滅多にせず、友達の宿題をやってあげたり、ストライバーの相棒として法廷で使う書類をまとめたりするカートンのやり方には違いありません。その意味でカートンの人生は自己犠牲の人生と言えます。ただ、ルーシーに誓った自己犠牲の場合、そこにカートンは喜びを感じ、その行為に意味を見出していることが彼の自己犠牲の大きな動機となっているのです。次にカートンが橋の上からセーヌ川を見下ろす場面に注目してみたいと思います。セーヌ川に架かる橋の上でカートンが思いにふける場面は人生の目的を見つけた冷静な彼の姿とその真理を描いています。カートンが見出した人生の目的とはルーシーの夫ダーニーを窮地から救い出すことです。 The Game Made と題されたショーではダーニーの身代わりとなって彼を救い出す計画の下準備をするカートンを描いています。それは同時に人生の目的を達成しようとするカートンの決意とその実践を物語ります。 彼を取り巻く風景描写も、冷たい月の光の死のような世界から、ゆっくりときらびやかな日の光に照らされた明るい世界へと変わり、安心な境地に達したカートンの心の中を表します。セーヌ川の流れの描写は、カートンの人生を物語りながら、それは自分の人生を振り返る彼の自意識を表します。川の流れの渦が消える様子、そして通り過ぎる船が残した波紋が消える様子に、それまでの自分の人生を重ね合わせ、Like me、私と同じだとカートンは悟るのです。このようにカートンの心象風景を語りが描く場面は、水面の渦や波紋という自然現象からこれまでの人生をイメージするほどに高まったカートンの自意識を表しています。結びとしまして、カートンの死の意味を物語のエンディングの場面から導いてみたいと思います。物語の最後でカートンを述べる言葉は、誰かと自分とを比較するものでもなく、ルーシーへの愛情表現でもなく、また人生を後悔する言葉でもありません。それは最後の行動に対する彼の強い自意識の世界です。引用文7をご覧ください。It is a far, far better thing that I do than I have ever done. It is a far, far better place that I go to than I have ever known.このように見てくると、カートンの人生の目的とは、それまで道を踏み誤り、後悔だらけの自分の人生の中で、意味のある立派な行動をすることだと言います。そして、ルーシーの夫ダーニーの命を救うこと、それはすなわち、ルーシーの幸せを守るために、自分の命を犠牲にすることに、人生の意味を見出すのです。その時、カートンが意識していたのは、自分の人としての在り方であり、自分の行動であり、そして自分の人生です。物語の最後の彼の空想は、ルーシーとダーニーの幸せな人生をめぐり、彼らはもとより、その子子孫孫とカートンのこの最後の行動が英雄的に語り継がれる未来像へと続きます。カートンの最後が悲劇的ではないのは、彼の死に不条理性や暴力性がないためだけではなく、カートン個人の意識の世界で死ぬことを肯定的に捉え、精神的に救われたという一定の解決がなされたからに他なりません。以上で終わります。ありがとうございます。
ちょっと時間早かったですけども、カートンのですね、自己犠牲に至るその自意識と、小森君が表現してますけれども、その彼の言葉や行動、さらにはナラティブですね、それを考察することで探るという。で、特に挙げられたのが、ダーネイとストライバー、それとルーシーとの関係にですね、注目していかれてですね、意味のある立派な行動をすることを、人生の目的、そこに人生の目的を見出してですね、それは具体的にルーシーの夫、ダーネイをですね、救うためにの自己規制となる、そういう発表だと思うんですけれども、これもさっきも言いましたけれども、カートンの自己規制ということは、ニュート物語の論文を書かれた方でしたら、その点には触れられている部分だと思いますので、意見とかですね、質問とありましたら、
松村です。私は水戸物語について書いたことがないんですけれども、
もう大丈夫です、
ね。すみません。ちょっと、話を挙げて前、ちょくちょく水戸物語をが大会で取り上げられると思って、それを伺ってたこともあってお伺いしたいんですけれども、この時期っていうのは、これ60年になってますよね。1860年代っていうと、女性のヒロインの方は、そのサクリファイスとかっていうんじゃなくて、自己主張していってる時期に、こういうカートンのように、命を捧げて愛を表現されて、女性の方が嬉しかったかどうかは分かりませんけど、これは何年か前に言ったから、こうやって死ぬことによって、青木先生だったと思うんですけれど、死ぬことによって、自分の方を印象付けたんだっていうふうなことをおっしゃったと思うんですけど、この時期に女の人の方 いわゆるビクトリアンヒロインっていうのがその自己犠牲とか献身とかって言いますけれど、ここに出てくるこの、カートンが言ってる自己犠牲っていうのとはちょっとやっぱり重みが違うというか、描き方が非常にその作者自身が入れ込んで描いてると思うんですけれど、そこのあたりヒロインの、
ヒロインの自己犠牲とこのカートンの自己犠牲 の違いですか？
違いというかそれ違うと思うんです私は、それについて、大森さんがどういうふうに思われるのかなと思います。大森さん自身はその自己犠牲っていうのを取り上げていらっしゃるんで、
はい、
他の作品に出てくるそのヒロインの自己犠牲っていうのをちょっとどういうふうにお考えになるのかなと思いました。
はい、ご質問ありがとうございます。今回の分では女性の自己犠牲については全く私自身触れてはいないので、この場合カートンの自己犠牲と比較することはできないんですけれども、他の作品の中に出てくるヒロインの自己犠牲っていうのも、あると思いますが、ちょっと今すぐには返答できませんので今後の研究課題とさせていただき
たいと思います。田中先生の方は
私が行くの？
いやいや、カートンね、生きてても仕方がない人生ね。でそれで、ちょうど捧げる相手ができてですね、ダーネーとの三角関係を彼は思い描いてると思うんですけどもね。で服を交換したり、それからダーネーには分からないその手紙をダーネーに書かすわけね。でそれがルーティーに、分かるわけでしょ。そういう中でダーネーで最後のところではダーネーとルーシーとの間よりもその自分の方がルーシーとかダーネーにとっては聖なる存在になっているだろうと、自分が勝手にそれも予示するわけね。将来自分自身が描くわけね。そういうように常にその、英雄的行為というものを出すんだけども、その背後にはなんかそう嫉妬心みたいにね、そういう自分のそういうダーネに対ダーネ以上にルーシーの中にね自分の存在というのを刻み込みたいというその気持ちが強いと思いますね。それももちろんその電気的な事実との関連からもまた言えてくることかもしれないですけども、だそういう単なるその英雄的な部分に、割とそういうのを、ディケンズは出したい、出そうとしている。それはだからディケンズ自身の伝記的なものとの兼ね合いもあるわけだけども、でもそこにはその作品に即して言うならばそのカートンのそのダーネに対してのそういうルーシーとの関わり合い、それで自分が有利に立ちたいという気持ちが読み取れてくるんで、だから単なるその自己犠牲といういい意味だけじゃないんじゃないかと、そういうように思いますけどね。
そうとですが、私も田中先生とおっしゃるように、そのルーシーのために死んだんじゃなくてね、自分自身のために死んだ自己的な人間であるというふうに解釈した方が面白い感じがしますね。従来そのカートンの死っていうのはその愛する人のために死ぬという、単なる自己犠牲と言われるって、宝塚とかでも昔やってましたけど、そうじゃなくてやっぱり個人的な動機というのがさっき発表で出ましたけど、その愛する人の記憶の問題というディケンズで非常に重要なんですけど、愛する人の記憶に残りたい、そういうセルフィッシュな動機があってるんじゃないかと思うんですね。例えばその市野さんのストライバーのところの引用でありますけど、その引用4というのはその上の引用2と全く同じ表現だと思いますね。で、ストライバーが表に出て自分が裏に実は回るんですけど、ノーウェアって またリトルトリとノーボディと同じように肯定的に捉えれば、まあ、エレフォンにつながっていきますし、そのどういったらいいですかね、カートのその自意識が作ったその虚構の世界と言ってもいいんですけど、そういうカートのその想像力によって想像した別世界、まあ、それはアナザーワールドで死の世界と捉えてもいいんですけど、まあ、そのルーシーの心あるいはルーシーの記憶にとどめられて、その自分のデイゾンデートですか、存在価値を愛する人に認めてもらいたい、まあ、そう同時にそのエターナルライフも得られるわけですから、ですからあの大森さんの自意識というテーマから捉えれば、むしろ田中先生今おっしゃったように、むしろ自分の自己的な動機のために死んだという捉え方の方が面白いような気がしますね。
ちょっといいですか。はい、あの今おっしゃったことは関係ないですけども、あの、二戸物語というかね、10年ぐらい前かな、もっと前かな、広島
93年広島
ですね、あのその時にもあのお話ししたことあるんですけども、ですね、あの伊藤の辺りを書く直前にね、それこそ素人芝居ですね、あのフローズンディープディープ、というのをやってたんですね。でその、 あのシチュエーションというのは全く同じなんですよ、伊藤の辺りと、全くというか少し違うんですけど、というか心理的には少し違うんですけどね、状況同じなんですね。あの要するにこう愛する人のために、愛する人の、愛する女性のですね、女性が好きな人を救うために自分が犠牲になるというね、その状況は全く同じなんですね。だから多分ね、ディケンズにとったその状況がまずあってね、それであの物語を作ったっていうかな、そういう面があると思うんですよ。だから何ていうかな、その、まあその心理的、あのどういう心理ということを追求して面白いんだけども、それとその何ていうかな、その、まあ状況を変えたらすごくこう不自然ですよね、実は、実を言って。あまりこう日常的には納得できるものじゃないですよね。だから、逆にその、どういう仕組みでっていうか、どういう心理的なその説明をディケンズがこう 主人公にこうくっつけていってね、それでこう納得できるシチュエーションを作っていこうとしたかっていうね、そういう視点で、考えていったら面白いかなと。
まあ、それは和風ですけどね。階段のね。
ああ、いえ。
うん、そうやったね。あ、そうそう、列車の。はい、まあ、はい、えらい活発になりまして、松村、久子先生 の発言から、活発な議論になりましたけど、もう、なんかありますか？もういいですか？はい、そしたらどうも大森君の発表をこれ終わらせていただきます。どうも時間が1つ見ました。